今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。間もなく4月、この番組金曜日、3月25日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、昨日確か開花宣言京都でもあったかなっていうふうに思うんですが、来週あたりはこう街中でも、桜がいっぱい見られるのではないでしょうか。皆様はどんな春を楽しんでおられますか。今回はさあ春、あや世代に伝えたいこと、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
あ、今日も元気です
もう元気だけが取り柄なんです、すいません
いや、なんだか半年ぶり
ですよね。もうなんか久方ぶりでご無沙汰してます
本当ですね。でも全くお借りにならないですが、その元気の秘訣ってどういうところにあるんでしょうか。
なんですかね。いや、まあもうくよくよしない、よく眠る、よく食べる。
あ、そうなんですか。
ね、もうそこをできるだけ心がけるようにと。
お仕事柄結構夜寝るの遅くなりそうですが、もうそうでもない。
いやいや、もう寝れる時に寝ると。
おお、もう手術中にぜひ寝ないでお願いします。そうですか。まん延防止法がようやく解除されて、この新型コロナウイルス第6波、収まったとは言えない状況なんですが、この、足立病院ではどんな今現状いかがでしょうか。
そうですね、もう妊婦さんのね、僕たち抱えてますので、まず妊婦さんの出産前の、コロナの PCR 検査っていうのはまだ今続けています。
はい、当分は続ける。
そうですね、まだ今ちょっとやめるわけにはいかないかなと。しかもね、先ほどの話です、マンボウがやっと解除になって、もう京都の街中今人溢れてますよね。
まあでもそのまん延防止法の最中でも市場通りとかやっぱりいろいろ
ですよね。
学生が多いです ね、
ちょうど今卒業から今度入学に
ね
関わっていくとこなので、もうタクシー捕まらないぐらい今混んでると思います。はい、
あ、そうですね、まあ、そういう こう若い人が元気だっていうのもすごく嬉しいんですが、やはりその参加の中では、やはり感染者っていうのは増えているっていう状況ですか。
この第6波、ちょっと今ね、妊婦さん自身は少し落ち着いたかなと思うんですけど、
はい、
この数週間前までは僕らやっぱり陽性妊婦さん、コロナにかかったっていう妊婦さんの対応をずっとしてました。で
もう数週間前ってつい最近ですよね。
つい最近ですよ。ほんでここを体感して、ここ数週間でやっぱりちょっとずつ減ってきてるのかなっていうのは体感としてありますけどね。
はい、その陽性の方の出産ってこう、普通の場、そうじゃない場合と全く様相は違うわけですか。
もう妊婦さんがもしかかった場合って、やっぱりこれもう重症化するかもしれないっていう対応をしないとダメなんですね。はい、ただ本当に第6波のこの一番ピークの時って、もうなかなか工事病院っていうか、その大きな病院でね、妊婦さんを全部、すぐは受けられないっていうような時期がやっぱりあったりするんですよ。
はい、
どうしても満床になったりだとかで、赤ちゃんね、陽性妊婦さんからまた赤ちゃんもしばらく隔離をしないとダメなので、病院としてはたくさんこういろんなスタッフ、マンパワー取られる。
本当ですね。
でとすると、そのまだその妊娠、まだこれから臨月っていうところまで行かない妊婦さんがもしかかった場合は、自宅でね、2週間弱待機してもらっ って、
はい、
で陰性化というか、まあ、あの陽性になった人も自然に消えていくので、
はい、
その後普通にまた分娩してもらうっていうふうに今だんだんしてるんです。
陰性になるのを待つと、
待つんですね、はい、隔離期間の間だけちょっとしばらく待ってもらう。ただ、
はい、
その間皆さん不安ですので、
不安です、うん、はい、
これね京都府あと医師会京都市が連動して、であと京都の産婦人科医会を連動して医師会館の中に妊婦さん、陽性妊婦さんが見れるコンテナ診療所を作ったんですよ、
はい、
で僕らもそこを使わせてもらって、でその隔離期間中の間心配な妊婦さんを診察するっていうのがこの第6波の時にできるようになりました。
あ、そうですか、うん、
でそこで見せてもらって、
はい、
でそこでまた必要だったらこの急がないとダメだから、
はい、
救急搬送しないとダメだし、急がなくてもいいっていう場合はやっぱりこのまま待って、
うん、
開けたらまたうちの病院来てくださいねっていうことが言えるようにね、
はい、
そういう施設が今できたので、
はい、
そういう今対応をしてましたね。
ああ、そうですか、
うん、
それは今後も必要な施設かもしれませんね。
そうですね、まあ、だからしばらくこれ次またどうなるかまだ分かりませんのでね。
そうですね、うん、世界ではまだこの増加傾向にあると、
うんうん、そうですよね、
韓国や中国では、
韓国はもう本当に大変ですよね。だからワクチンを打ってても、
はい、
この前僕経験した患者さんで2回ちゃんと受けてて、
はい、
で初期にコロナにかかって、
お
でまた臨月になってかかったっていう人がいらっしゃったんです、でその人も隔離期間終わってでも無事に産むことができたのでよかったなと思うんですけど、そういう話もやっぱあるのでね。
ご自身のそのかかったことによる抗体もあるはずですよ ね、
うん、ね、でもそれでもやっぱブレイクスルーって起こるんだなっていうのはちょっと驚きで、
なかなか難しい、
難しいです ね、だからずっと手放しでまだマスクも外してみんな大丈夫だよっていうのは少し早いかなと。
そうです ね、
思います。
中国のようにあれだけゼロコロナを目指していても、
ね、うん、やっぱりゼロコロナっていう、もう完全ゼロっていうのはやっぱり難しいと思うんで、ウィズコロナっていう時代になっていくんでしょうね。
そう言われてももうマスクはしたくないしとか、みんなと会いたいよって思うのがね、人ですから、まあ
そうですね、
しかしながらこう、できる注意は今後もしばらくは続けないとダメだということですね。
これまで同様の注意で、ね、続けていくっていうことはやっぱり必要だと思いますね。
わかりました、はい、そしてこのもう3月間もなく終わりなんですが、3月5日から13日が、アヤウィーク2022、こういうのがあったんですか、
うん、皆さん多分聞き慣れない言葉だと思うんですよね、
はい、今ミキサーさんにアヤ世代の話だよって言ったら、アヤって何ですかって感じだったんです。
アヤってみんな役、何の役かね、分かんないですよね。
はい、分かんないです。
A っていうのがね、これアドレッセントって言って思春期って意味なんですよ。
お
ー、で YA っていうのがこれヤングアダルトって、
おお、
だから若年女性、若年の成人、
ヤングアダルト、
ヤングアダルト、
アドレッセントはちょっと分かんないですね、
う
ん、
思春期っていう意味です。
初めて聞きます。
だから15歳ぐらいからだいたい40歳ぐらいまでの、
はい、A はエイジ、
うん、YA っていうのでヤングアダルト、
あ、A、あ、そこで、うん、ヤングアダルト、うん、はい、
でそれで、アヤ世代、
はい、
でそこにですね、さらに C をつけてカヤって書いて、子供もね、子供のチルドレンも入れてっていうのも最近言葉としてはあります、
はい、うん、それややこしい
ただアヤ世代という言葉は一応そういう意味で、
あ、
その世代の方々のそのアヤウィークって言葉が何で出てきたかっていうと、その世代に罹患したがん患者さん、
はい、
がん患者さんの対応していきたいっていうね、世の中だんだん流れに今なってきてるんですね、
はい、
でこれはもともとはがんってやっぱりもう成人がなる病気 で、
はい、
で50歳60歳の方がなる病気で、
50歳60歳、うんうん、はい、
で昔は富士の病でね、がん回廊の、ね、いろんな本、がん回廊の何です、朝でしたっけ、本があったりとか、
は
あ、富士の病っていうことであれだったんですけど、もう治療成績がやっぱり
今はそんなことはないですよね、
だんだん良くなってきて、
はい、
でまあがんになってもいろんなクオリティの高い
治療
を受けて、はい、その後も生活が送れるっていう整備がされてきたんですよね、
はい、
ただ小児がんとかその若い世代のがんっていうのは視点としてまだそこまでいかなかった、
はい、
でだんだんその治療成績が上がってきて、若い世代のがんに対してももっとね、社会的なリソースを注いで、 豊かな生活を送ってもらえるようにしたいねと。でもっとで治療成績ももっともっと良くしていくことで若い世代の人ががんに罹患しても長生きしてもらってっていう風にねできたら一番いいなっていうのでアヤウィークっていう気づきのそういう啓蒙活動っていうのが最近始まってるんですね。
ああそうですか、うん、この性別でいうとアヤって言われるとなんとなく女性っていう気がするんですが女性とは限らない、
限りません。はい、
はい、そうすると、うん、そのアヤ世代はだいたい15歳から
そうですね、
39歳、
そんな40歳手前ぐらいまで、
はい、
いわゆるだから女性で僕らがねあの産婦人科医なんで扱う患者さんから言うと、うん、本当に性成熟期ってこれから赤ちゃんを産んで育てるっていう
まさに
そういう世代の
人たち
っていうこ
と、女性はそうだ、うん、ということですね。
なります。男性もそうですよね。男性も男の子なんかもそうですよね、
はい、
本当にあの思春期迎えてね、でその時代にがんになっちゃったらっていうことも含めて、
はい、
社会がちゃんと受け皿作りたいねっていうのがアヤウィークですね。
そうですか、うん、あのまあそのアヤという言葉から、うんまあ、学ぶというところなんですけれども、うんうんうん、そのアヤに注目するということは、うんまずそのアヤ世代は若いから、うん、進行速度も速いということはありますよね、
う
ん、きっとも
う本当に若い世代と僕ら、はい、その50、60、ね、そこから以降の人のがんの、
はあ、
またあの分布ってちょっとずつ違うんですね。
ああどういうがんかっていうこと自体も違う、う
ん、違う。小児がん、小児がんとちょうど小さな子どもたちのがんと成人のがんの間にあるのが早世代なわけですよね、
は
あ、ここの思春期になるような病気っていうのはちょうど過渡期のがんって言われてるんですね。だからまあいろんな要素が含まれてるので、
はい、
でもまあその中で多かったりするのは例えば白血病だったりとか血液疾患だったりね、はい、そういう病気だったりするんですけど、
はい、
で非常に治療成績が良くなってきて、
うん、
となると今度は治療成績を、まあ、もちろん 100% ではないからまだまだ上げていかないとダメだけれども、この子たちが、ね、思春期を迎えた時にそこから先ね何に興味があるのかね、例えば自分が将来好きな人ができた時に子供ができるのかな、そういう話っていうのはあんまり整備されてこなかったんですよね。
もうその病気を治すというところが精一杯というところで、うんうんうん、その先というのが
先ですよ、ね、
はい、あまり目が向けられなかった、
うん、その子たち、ね、
治ったの将来ということですよね。
サバイバーの子たち、
はい、
あるいはサバイバーになった人たちがあのクオリティの高い質の高い人生を送れるように僕らあの社会あるいは医療として何ができるのかっていうのを考えていきたいっていうのがそのアヤウィークっていう意味ですね。
あ、そうですか、うん、そして、うん、具体的にはそのアヤ世代の病気、その世代によって多少こう違いがあると思うんですけれども、どんなこう病気がまず10代からとか20代30代はこういうのが多いとか、どういう、こう病気が多いですか、
そうですね、
考えられますか。
今ちょっときちんとしたデータはあの今ちょっとパッと言えないんですけど、
はい、
多分血液疾患が多かったり、
はい、
あの神経性の病気が多かったりとかね、いろいろこう分布が異なってくるので、はい、あのそこに対する治療もやっぱり小児がんとその成人では全く違うのと一緒で、はい、いろんなの対応が変わってきますよね。
そうですね、う
ん、で結構小児がんっていうと子どもに対する抗がん剤の量ってやっぱり大人と比べてかなり多いんですよね。
子どもの方が多いんですか、
う
ん、
多いんだと思います。多分その使う量って意味では
それ逆かなって思うんですが、
ね、
それは
がんって基本的にこう慢性疾患なんですね。ゆっくりしたペースで本当はなっていく病気ががんって昔は考えられてたんですよね、
はい、
でも若い人のがんってそんな時間が経ってなくてできるわけですよね。
そうですね、
ね、とするとやっぱり進行のスピードが早かったりだとか、
はい、
悪性度が高かったりする場合があるので、
はい、
どうしても治療強度って比べてみると子どもたちが受ける方が多分きついんだと思いますね。
おー、その、うん、治療による副作用っていうか、うん、放射線治療とかして、うん、結構、あれは副反応じゃないけど、
う
ん、なんて言うんでしたっけ、
ね、あ
の結構副作用は、うん、大人は大変ですよね。大人も大変ですが、
うん、大人も大変です。
子供はそんなに、
いやいや、子供は大人と違って声が上げられないのでね、
はい、
その振動、大人やったら振動へ行ってね一言言ったり、うん、いろんなこと言えるけれども、
はい、
例えばちっちゃな子供なんか言葉をそこまで持たないですよね。
そう、表現が
ね、はい、でその子たちが本当にどんだけ苦しんでるのかっていうのをきちんと評価できるのってやっぱりそのご家族だったり、はい、あるいは小児科で診療をずっと継続されているスタッフの皆さんだと思うんですよね、
はい、
そう考えるとこの部分ってもっとリソースをね注いであげて、
はい、
あげてもいいんじゃない、優しい社会にしていかないとダメなんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。
それはみんな思うかもしれませんね、
うんう
ん、さあ、この後もこの綾世代のお話伺います。引き続き足立病院院長澤田盛雄さんに綾世代にこんなことをしてほしいなというそんなお話を伺います。この綾世代というのは15歳ぐらいからまあ39歳ぐらいと、う
ん、多感な時期ですよね。
多感な時期で、うん、その産婦人科的に言うとこの妊娠する可能性が非常に大きい、
う
んうん、世代ですよ ね。
もう多分抱えている問題って
はい、
もうその多感な時期なので、例えば就職とか恋の悩みだとかね、将来の妊娠出産っていうちょうどそういう時期なんですよね、みんな。
そうですよ ね。
とすると僕ら産婦人科としてね、その非常に思うのはやっぱり将来妊娠する可能性っていうかね、
はい、
まあ、難しい言葉で言うと妊養性っていう言葉があるんですけれども、
妊養性、妊娠の妊と養はどんな字を書くんですか。
はらむっていう字なんですよね。
これはちょっと表現しにくい字ですね、うん、皆さんぜひ調べてみていただいて、
で意味としては妊娠する可能性を残、可能性って意味だと思います、
はい
ね、それをちゃんときちんと残せる場合は残してあげたいよねっていうのが、まあ、考えることだと思うんですよね、
ただその病気を治療するだけじゃなくて、うん、その妊養性を
できれば残してあげた、
温存するっていうことは、うん、その未来も、うんうん、その人たちの未来もちゃんと想像して、うん、考えるというところですよね。その妊養性、はい、
その治療が終わって、はい、治療がうまくいったとね、うまくいって、
はい、病気自体
でも病気のなった時ってもうそんなことみんな考えられないじゃないですか。
治すのが精一杯です。
そう、自分が生きられるのかっていうね、
はい、
それとのも葛藤ですからね、
がんですから、
うん、で治療自体もできたら急いで始めたいわけですよね、
はい、
ね、できるだけ早く見つけて早く始めたいわけです。
そうですね。
でもその早く始める治療がさっきも言ったように放射線だったり抗がん剤だったり、あるいは手術して例えばその妊娠に関係ある臓器を取ることになったら、もうそれって急がないとダメだよって言われた時にもうパニックになりますよね、みんなね。
どうしようっていう判断はなかなか、だって知識がないですから。
でも成人でもそうなのに、子供がその現実突きつけられた時に、まだちっちゃい子供だったら何のことかもわからないわけですよ。
分かんないです ね、
はい、そこをきちんと説明して、うん、なおかつご両親も理解して、でその上で例えば将来妊娠できるようにね、
うん、
卵子を残しとこうだとか、卵巣の
卵子を残す、
うん、
はい、
あるいは卵巣の凍結保存なんて言葉もあるんですね、
はい、
でそういう手段を本当に選ぶまでに時間がないわけですよ。治療の前に選ばないとダメだから、
卵巣に片一方にがんがあるとか、
卵巣に限らず全身にどうかどうかがあった場合にね、はい、急いで治療しないとダメだから、でも抗がん剤やりましょうともしなった時に、
はい、
抗がん剤が卵巣に毒性があると、卵巣に影響があると、
あ、そっか、
可能性がある。
卵巣のがんじゃなくても、
でもそう全身に薬が入るわけだからね。
あ、その治療薬は場所を選ばないということですか。
そういうことです、そういうことです。
その
場合にもう治療が開始される前にいろんな道筋を決めて対応しないと、そこの可能性って残せないわけですよ。だから本当に子どもたちのがんっていうのは治療も急ぐんだけれども、そういう妊養性温存とかいろんなクオリティを残すところも非常にもっとこう
大切な要素としてちゃんと
されるべきとこ領域だと思うんですよね。
いろんな相談が知識が与えられて判断できるという、
そのためには たくさんいろんな専門職の人が一気にこうみんなが協力できる体制がないとできないわけです、
はい、結構グループ的知識というのが、そう
です
そう
です、医者だけじゃダメだし看護師さんだけでもダメだし、はい、いろんなことをお話聞いてくれる
精神的ケアっていうのも必要ですよね。ヘルスケアも
必要やし、でその子どもたちが分かる言葉でね喋ってあげない、例えばひらがなしか読めないまだ世代の子だったらひらがなで文章書いてあげないとダメだし、
はい、
だそういうところをきちんとこうリソースとして社会がやっぱりちゃんと作っておく必要があるよっていうのはみんな知らない話なので危ういくて大事だよって言ってるわけです、
は
い、
これ、うん、あの今日本特に京都は少子化が言われて、うん、もう何年も経ちますが、うんうんうんうん、あのそのそれを減少を食い止めるという意味もあのそういう、場合にあや世代を大切にするっていうことは大切ですよね、うん、重要ですよね、
うん、そうですよね、まあ、あの優しい社会であってほしいとやっぱり思うんですよね、
はい、
少子化で子どもの数が減るからそこは切り捨てていいっていう考え方は僕は成り立たないと思うし
全く、
ね、
はい、
でその少子化なんで少子化、またちょっとこれは話がずれるかもしれないですけど、はい、少子化なんで少子化なのかって考えた時に、
はい、
その産めよ増やせよっていう言葉がね、
うん、
なんか違和感を僕は感じて、
戦争中ですよね、
ですよね、
はい、
やっぱりでもその少子化につながる理由を紐解いていくとやっぱり育てやすい環境が若い世代にその先が見えてない、子供を産んでね、
はい、
育てて京都で育てて学校通わせてってなった時にどこに住んで、ね、どんだけの教育費がかかってっていう時に見通しが立たないわけですよ。だからみんなそんなに簡単に子供作って育てるってあの、ね、あの上からいろんな人は言うけれども私ら若い世代はなかなかそこは難しいよねってみんなやっぱ思ってると僕は思うんですよね、
はい、
だからそこをちゃんと整備したり、それはあや世代の治療も一緒だし、
はい、
あの若い世代に
環境を作るっていうことも同時に
そうです、リソース、この若い世代に対するもっと温かい目っていうのをね、
はい、
こう病気のお子さんだけじゃ限らずいろんな若い世代のいろんなことを整備してあげるっていうのが
生活、真の意味の生活のしやすさ、
う
ん、
そうですね、
あの住んでてよかったとか、うん、この町で住みたいとか、うん、子育てしたいって思う環境づくり、
うん、そうですね、
ということですね。
京都がもし少子化で
悩む、違う話になったかもしれません
すいません、そこは非常に大事だと思うんですよね。
そうですよね、はい、やっぱりこれはやっぱり両輪っていうか、あのやっぱりそういう、うん、あの医療的あや世代のケアというのと、うんうん、やっぱり環境づくりっていうのがやっぱり両輪でないと、うん、本当の意味の、あ、子育てしたいなとか、うん、しやすいなとか、うんうん、京都に住みたいなということにはならないかもしれません、うん、 そうですね、はい、そして
すいません脱線して、
あ、いえ、あの両輪なのであの大いに関係あると思うんですけれども、その妊幼性の話なんですが、うんうんうん、実はこの、うん、あのですね、畑山先生に、
うんうんうん、
あの、
うんうん、
赤ちゃんは、
うん、
あの生まれた時はこんだけ
卵
子卵、うん、を持ってるんだよっていう話を聞いたことがあると思うんですが、うんうんうん、もう聞いた時には、うん、すごいと思ったんですが、うん、よく覚えてないんですけど、うんうん、その、あの妊幼性に至るまでどういう仕組みなのか、うんうん、今一度その卵の大切さをちょっと自覚したいと思いますので、
そうですね、はい、卵子ってもう生まれた時にある程度数が決まってるわけです、
ね、そこがびっくりです、
ね、赤ちゃんの時に一番卵子の数って多いんですよ、
はい、
だいたい一番最高で700万個ぐらいって多分言われてたと思います、
赤ちゃんが、
うん、20胎生20週ぐらいでそうだと、でそっから
胎児の時に、
胎児の時ですよね、
もう持ってるんですか、
持ってるんです。でそれがだんだん生まれてくる時に多分200万個ぐらいに出生時なってると思います、
うん、
でだんだんそこから持って生まれた数っていうのはもう増えないんです、もうその持ってて生まれてきた時の200万個っていうのは増えないんです、
増えてもいいやんって思うんですが、
いやいや増えないんです
よ、増えないんですか、
でそれが思春期を迎える頃に、ね、もう数が20万個ぐらいまで減るんですよ。
なんでそんなに減るんですか。
いやこれはもう自然のその
摂理、
はい、 でそこから思春期で、まあ、月経が始まって、月に1回卵子の卵巣のどちらか一方から1個ずつこう排卵するっていうのが月の排卵なわけですよね。
1個ずつ減るのかなと思ってたんですが、ね、ちょっと違いますね。
でもね、月に1回で1年で12個でしょ、
はい、
で15歳から、まあ、例えば4、まあ、50歳40、
まあ、50歳ぐらいまで、
50歳ぐらいまで、はい、35年だとしても、
はい、
500もいかないですよね。500個ぐらいかな全部で、ね、
そうですよ ね。
それぐらいしか排卵しないわけですよ。
どうしたんですか残りの卵子は。
いや、そういう仕組みになってる。
あ
との卵子はもうこれ萎縮していって吸収されていくと、なくなっていくと。
ひょっとしてその中の、まあ、選ばれた卵子がそうやって残っているかもしれないというところですかね、
う
ん、
もう閉経時にはほぼゼロに近い。
あら、
もうそこからは、
はい、
卵子は持ってきた卵子はもうなくなってしまうっていうのはこういう仕組みになってるわけですよね、はい、
でまずそういう仕組みであると、うんうん、でその排卵っていうのが、月に1回あります。
あります、はい
はい、
で排卵をして、でその排卵された卵子が、卵管でこうピックアップされて子宮の中に引き込まれて、でただそこで、まあ、受精しなかったらね、例えば、うん、セックスして精子が入ってこないかったら受精はしないわけで、その卵子はもうまた吸収されてなくなっていくということを繰り返してるわけですよね、
はい、それが、まあ、うん、生理であるというところですね。その、うん、子宮のお話も、子宮の役割っていうのも、うん、結構神秘的ですよね、
うん、
そうですよね、着床準備っていうか、
生理、月に1回皆さん女性は生理があるんですけど、はい、あれはリセットされて、内膜がふかふかになってた内膜がこうバッと出血と一緒に全部こう剥がれるのが月経なんですね。
ふかふかになってるんですね。ちゃんと赤ちゃんおいでという状態に、
受精卵がこうふわっとこうそこにね、はい、着床できるように環境を作るっていうのが、月に1回こうやってサイクルとして回ってるわけですよね。
あ、
それをずっと繰り返されてるんですけど、ただ女性もだんだん年齢とともにね、
はい、
やっぱり妊娠のどうしても妊娠率っていうのは下がっていくんです。
特に40代超えるともう格段に下がると聞きますね、うん、はい、
で今なんか社会的に問題になってるのは、
はい、
女性がやっぱり晩婚晩産化になってて、
そうですね、
これはもう社会構造上ね、今
結婚しない人も増えてます。
そうです、は
い、
で選択、ご自身が選択するっていうのは全然いいことなんですけど、その知識として知っとく必要があると。でいきなりその40過ぎてから急にこれから妊娠しようって思った時の自分の置かれてる立ち位置をね、その最初から選んでそこにいるんだったらいいんですけども、知識として最初に知っておいた上で選択されるっていうことがやっぱ大事になってくるんじゃないかなと思います。
そうですね、この、うん、今教えていただいたその女性の生理、うん、体の中で起こっていることを想像して、
うん、そうです、皆さんが知っておくべき、
はい
はい、
そうするといろんなこのいざという時に判断もしやすいかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
そうですか、うん、もう知らなければやっぱり知っておくということが非常に何かを判断する場合に重要ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。またいろいろ教えてください。
すいません、ありがとうございます
この番組は足立病院ロバートス建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。久々に院長の澤田盛夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。